자, 주연서 누리 마시오. 쉬어 쉬어 쉬어. 할렐루야 할렐루야. 미코토바나로 쉬어. 今日も 미코토바오 오시에테 구다사이. 미치비테 구다사이. 미코토바 아이시마스. 미코토바니 감사시마스. 미코토바니 유다네마스. 감사시. 예수사마노 미나니요테 오이누리 마시마스. 아멘. 1節から 見ましょう。
イスラエルの王エホアズム子ヨアシの第2年にユダの王ヨアシの子アマツヤが王となった。
まあ、ヨアシが2人出るんですけど別人ですね。北イスラエルのヨアシとまたユダの南のユダの王がまたヨアシでした。このヨアシの子アマシャがこの王となった。だからこの北イスラエルのヨアシとまた南はヨアシの子アマシャという王の時代ですね。2節。
彼は25歳で王となりエルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといいエルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが彼の父祖ダビデのようではなくすべて父ヨアシュが行った通りを行った、
だからこの父ヨアシュが行ったことその程度ですね。その程度主を礼拝したということです。父ヨアシュが何をしたんですか。それを4節。
ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり奉をたいたりしていた。
だからこの高きところ宗教がこう混ぜってるシンクレティズム、それが残っていたということです。コセス。
王国が彼の手によって強くなると彼は自分の父王を討った家来たちを打ち殺した。
この王国が彼の手によって強くなった時に、父自分の父、王を討って、家来たちを打ち殺したんです。6節。
しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに寄ったのである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。
このレンジャー制が連者制をしなかったということですね。律法を守ったその話です。じゃあこの7節見ましょう。
アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺しセラを取りそのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。その時アマツヤはエフーの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。
じゃあこのことをアマシャが自分が勝利をしたんですね。塩の谷とまたこのセラというところを取った時に北、このイスラエルですね。イスラエルのヨアシュ自分の父の名前と似てるヨアシにじゃあ戦争しようとそのようにあれをかけました。結果は負けたんですね。ユダが負けたんです。12節。
ユダはイスラエルに打ち負かされおのおの自分の天幕に逃げ帰った。
じゃあこのヨアシュが強かったんですね。北イスラエルのヨアシュが強くて、このユダの王 アマシャのこの朝鮮ですね、朝鮮に北イスラエルが勝った。じゃあこの勝った理由に対してはね、どうしてイスラエルがあんなに強かったかというとね、あのエリシャが言ったからね。エリシャが、あの私たちが土曜日この部分を見ることはできなかったんですけど、14節、13章の14節、
エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。
このようにあのヨアシュ北イスラエルの王がエリシャを我が父我が父と呼んだんです。それぐらい自分の預言者あのメッセンジャーに対してよくしてあげたんですよね。このラクダ 4つで、ね、4頭で、ね、いっぱい、宝も積んで送ったり、とにかくエリシャに対して良くしていったということが分かるんですね。じゃあ中古節、
ヨアシュの行った
その、中三章の中古節、
エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。
じゃあこのエリシャ、我が父我が父、エリシャはもう弱くて今病気にかかってもう死にかけてるんですよ。それなのにヨアシュが訪ねて我が父我が父と言った時に、矢を取りなさいと、その矢を取って東の方に打ちなさい、ね、このアラムのところですね、窓を開けなさいと、そのように矢を射なさいと、そのこと、これが主の勝利の矢ね、彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、それはアヘクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。ただあのエリシャ一人ですよ。エリシャ一人とまだこのヨアシがその部屋にいるんですね。それで矢を射なさい、それが勝利の矢、これはね、霊の世界ですよ。霊の世界でもうすでに決まったら下は決まるんです。だから教会がリバイバルが起こったりすると地域が祝福されることはその理由なんですよ。こう小さな何もないこのような教会であってもね、教会の中には主がおられるから、だから主の祝福がその中におられるんです。ただエリシャ一人なんだけどね、エリシャは病気で弱くなってるんだけど、そこで勝利が決まるんですよ。だからこれは勝利の矢と宣言するんですね。18節、
ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさいと言った。 すると彼は3回打ったがそれでやめた、
うん、だからこの3回地面を叩いたんですね、まあ予言この霊の世界ではね、それがこのように見えたわけよ。19節、
神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう、
うん、じゃあこのように3度打ったことに対して不満足でした、うん、まあ6回打つ、5回6回打つ、この矢を、ね、カンカン打つことが勝利、敵を打つことだということですね。だから5回6回打って勝利をする、うん、その話ですよね。それと関わっているヨアシュだからね、アマシャと戦争して勝ったんです。だから祈る人すべて祈りで決まるんですよ。霊の世界で決まったものがこの三次元の世界でこの現れるんです。だから私たちがこのようにこんな寒いこの日にね、蒼天に来て主に祈る、その祈りというものがね、その意味なんですよね。主と出会って主と交わって決まる、そこで全てが。だから今韓国のリバイバルとかもそうなんですね。教会がこのように大きく祝福された時、韓国は世界で2番目貧しい国だったのに今は10番目のところに入ってるんですね。このようにまあ蒼天に来て祈って、主からいろんなアイデアが与えられて、開発もどんどんどんどん起こってるしね。だから神様と親しくなるのが祝福です、まあいくら弱く見える人でも、もうエリシャが死んだんですね。死んだその死体に、まあまだ死んだ人をそこに入れたらよみがえったということもあるんですね。この23節、
主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅ぼし尽くすことは望まず。
21節、
人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった、うん、
だから骨、エリシャの骨に触れられて立ち返った、よみがえった、ね、そのことが起こったんですね。じゃあルカの福音書14章に行きましょう。一節から、
ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて直してやり、そしてお返しになった、
うん、だからこの水晶に患っていた人が安息日に癒されるんですね。イエス様は彼に安息を与えました、まあ、エリアの骨、死んだ骨に触れた人もよみがえるんですね。この生きておられる神様、イエス・キリストに触れて、イエス様が 彼を癒したんですね。この癒されたことで問題が起こりましたね。どうして安息日に仕事したかということですね。4節、
しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らは言われた、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。招かれた人々が定座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には定座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。
このパリサイ人たち、また律法学者たち、祭司たち、この人たちはこの人の前で立つこと、自分が前に立つこと、一番良い席に座ること、自分が高くなること、自分の名誉、栄誉ですね、それを得ることが彼らには目標です。人生の目標だから、律法しっかり学んでる理由ももっといいところに行くためですよ。もっと上席に行くための努力です。すなわち自分を高くするためのことです。この人たちにイエス様が招かれた時、末席に座りなさいと言われますね。末席に座り、これができるか彼ら、ね、それはできないんですよ。このような、自分が死んだ人、自分が死んでキリストが生きている人、その人以外はできないんですよ。キリストを表したい、キリストが私のうちに生きている人以外は末席に行くことは不可能よ。だから自分が空城になっている世界、自分を1ランク上げるための努力ですね。もっと良い席、良い席、それを値段も怒る、誇る、それですよ。それをよく利用するものが共産主義者たちですね。共産主義者たちは毎年順番を決めるんですよ。1、2、3番目は誰、4番目は誰、席がコロコロ変わるんですよね。後ろから第1番目は金正恩ですね、金日成。そういったあれよ、だから共産主義は空女崇拝です。人間崇拝です。アマレク人たちですよね、その2番目の人、3番目の人、3番目の人が5番に行ったと、これが話題よ。しかし私たちクリスチャンは何でしょう。自分はもう地獄に死んだもの、もう死ぬべきものでした。こんな私を地獄から救い出してくださった、こんな私を救ってくださった方以外はもう思うことはないのよ、ね。だから自分はキリストと共に十字架につけられて死んだ、今私が生きてるんじゃない、キリストが生きてる。だからキリストが私を通して崇められること、そのためにはイエス・キリストの御言葉を この行うんでしょう。末席に座るんでしょう。自分がないから、キリストだけ、キリストが栄光を受けることだけよ、じゃあこのような御言葉、主の言われた言葉が私たちが行うためにはイエス様を信じないとできないのよね、自分がもう死んだ人、注意せず。
なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、
だからイエス様が自分を無にして、十字架に死にまでも従われた。それからイエス様を主が高く上げてください、父がね、高く上げてイエスの皆に、こう天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものがみんな膝をかがめ、イエスクリストを崇めるようにされたと、ピリピ2章でそのように言われますね。だから、この霊の世界は、謙遜が必要。謙遜、天国は謙遜だよ。謙遜、全部自分がないのよ。ただ主を崇める、主を誇られた子一時を崇める、そのこと、だからこの世界で力が動きます。エリシャがどうしてこんなに力が、エリシャはイスラエルの戦車騎兵とね、我が神我が神と言ったんですね。それをこう見てるヨシアが、ヨアシュですね、ヨアシュが本当に祝福された人よね、エリシャに近づく人、病気にかかってる人に対してそのように思ってるんですね。だから私たちが霊の目が開くということはその意味をね、霊がこの上が決まれば下が動くんだということよね。だから霊の世界では謙遜が一番力です。神様ご自身が謙遜なかったです。それを私たちに見せたのがイエス・キリストですね。弟子たちの足を洗ったり、もう本当にへりくだって使えるために来られたんです。使えられるためじゃなくて、順番順番決める、そのそれを得る、取る、その上に上がるためではなくて、もっと低くなって、カエバオケにお生まれになる、ね、もう十字架で死にまでも従う、自分を無にしたと。神と同じなのに、そのあり方、神のあり方を全部捨てて、そのように従われた謙遜。じゃあ14節いくか。
その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです、
だから最も小さい人、貧しい人、13節読むか。
祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足の萎えた者、盲人たちを招きなさい、
このようなね、弱い人、返すことができない人たちを招いてすると、あなたが幸いだと言われますね。義人の復活の時返しを受けるから。じゃあだから義人の復活ということは霊の世界がね、霊の世界で報いを受けるって、15節。
イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事する人はなんと幸いのことでしょうと言った、
うん、だから、ね、イエス様の言葉をずっと聞くと、神様の国、ご自分の国ですね、国の話をよくされました。そしたら神の国で食事をする、招かれて食事をする人はなんという幸せでしょうと言いました、その時イエス様はね、まあ、このようなところを招いても行くことはないんだ、うん、なぜこの霊の世界は謙遜な世界、しかしそこには行きたくない、うん、自分が主になっている人たちは不可能だと言ってるね。16節からがその話です。
するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出ていかなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます、
うん、だから私の畑、所有ですね、所有権だから、私は私のために、まあ、天国の招く、そのところに行くことはできない、その話ですね。19節、
もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます、うん、
だから私の極引きの牛ですね、私のため、私を増やす、そのもの、私を上に上げる、だからそっちにはもうへりくだらないといけないから、その場所には行きたくないということよね、うん、まあ、ただ私たちは、うん、自分が死んで自分の財産、自分の牛、うん、それがないのよ。全部主です。主のものだけです。それしたくないのよ、ね、だからこの宴会席で王が用意したその服があるんですけど、いや、それより私が作って、私が買ったそのミンクコートがいいですとそのようにね、その部分を自分を強調し、自分ということを強くする人がいたんですね。追い出されたんだよね。だから私たちが放られた小一時に、栄光と誉れと力、すべてを捧げるその体験、ね、本当に私はこの地獄のようなところから、イエス・キリストが私のために十字架でへりくだって死んだことで救われたんだから、私の価値はイエス様だけよ。そこが天国の宴会席ですよ。そこでイエス様を私たちが信じる、食べるんですね。イエス様を信じる、これをしたくない、ね、人々は断るんです。私は私の道、だから、ね、フランクリンかな、このマイウェイを歌った人、そのマイウェイという歌が私は大嫌いですよ。ある牧師がうちの教会に、ね、マイウェイを歌って私から叱られたけどね、マイウェイ、これがこのような人々よ。私は私の道がある、うん、主に従い、主に従うことをしたくない、ね、ヨアシがね、自分が王なのに このエリシャのところに来て知れをして、我が神、あ、我が父、我が父と呼んでるんですね。イスラエルの騎兵、まあそれはそうでしょう。もうアラムが動くと全部教えてあげたからね。いつも百戦百勝です。だからものすごく経済が発展したんですよ、その時。アマシャが戦争をかけたんですけど負けるんですね。じゃあ21節、
しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。
じゃあだからね、今日本の教会を見てもね、全部本当に、偉い人はないのよ。まあ偉いかも、とにかくこう人間的に見るとね、もう大企業とかもう商社の、そのような人とか、そのような人たちあんまりない。全部私たちのように平凡な人、貧しい人たち、自分で問題があって、あ、主よ、この問題を何とかしてくださいというへりくだってる人、その人たちが教会にイエス・キリストの癒し福音を聞くと応じるんですね。だからこれも祝福だよ、祝福。彼らが、あ、私はもう財産増やさなければならない、私は私の今日のスケジュールがある、マイウェイ、いや、そしたら天国にふさわしくない、貧しいと、まあ、病人、もうこういった人たち、欠けてる人たちだけ集めなさい。本当そうなんですよ、ね、福音を聞く人たちは、偉い人じゃない。だから、まあ、私も家がね、こう、 うちの父が借金でやってたけど、工場をこう動かしてる時に車もあって運転手もいたんですけどね、全部報道三枚をした。その運転手と遊びばっかりして、家はもう遊ぶことばっかり、しかし家が破産されて、テレビでね、徐永南という人が出て、歌うんですよね、福音成果を。神が初めに人間を作った、その話をずっと、人生という歌を歌ったんです。それで心がね、もう穴があって、こうそこに惹かれるんですね。それで私が教会に、宵戸教会に行ったんですけどね、そうじゃなかったら、そのブレーキがなかったら絶対行かないんでしょう、遊び三昧。だからそのブレーキ、そのね、揺さぶる、それなしで救われることは一番いいけどね、そのために、今回私たちはね、韓国から断食を7日間した人たちと一緒に祈るんですよね、国が守られるように。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。